さて、今朝はペンテコステシリーズの第5回目です。今日の中心になってくるのは罪の許しということです。そして今朝は2章のずいぶん長い箇所を読みましたけれども、2章の38節と39節に集中をします。2章の38節と39節もう一度読みます。そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。どんな罪を犯した人であっても悔い改めて罪が許されることができる。そしてその恵みはすべての人々に与えられているというのが今日の聖書の言っていることです。今朝は罪の許しとは何かということをお伝えするとともに、罪の許しはどれだけ私たちの人生を変えるのかということを考えたいと思います。まず最初に動物を使った実験を2つ紹介します。カマスという魚を使います。カマスを大きな水槽の端っこに入れます。そしてもう一方の端っこに餌を入れます。そうしますとカマスは泳いでいって餌をパクッと食べます。それを何度か繰り返した後にですね、今度は水槽の中央にガラスの敷居を入れるんです。そしてカマスが反対側に行けないようにします。もちろんカマスとは相談してませんので、カマスは知らないわけです。そして水槽に餌を入れるとカマスはいつものようにそれに向かって突進をします。そしてガラスの壁にぶつかるんです。ドシーンで、それを何回か繰り返します。餌を入れてカマスがドシーンという突進をするというのを繰り返す。そうするとカマスは学習をします。どうもあっち側には、半分から向こう側には泳いでいけないらしい。そして彼が学習した後でその中央にあるガラスを抜きます。つまりもう自由に行き来ができるようになったわけです。しかしカマスは泳いでいきません。餌を入れてももう見向きもしません。どうして？それはもういけないというふうに思い込んでしまったからですね。これは学習の結果です。もう一つの実験はノミを使っています。ノミを捕まえてきてガラスのコップに入れます。ノミはすごく高くジャンプをします。地球上の生物で自分の体の大きさに比べて最も高くジャンプする動物はノミだそうですね。でもしゾウが同じ比率でジャンプをしたら大変なことになります。ですからノミをコップに入れたとしてもすぐジャンプしてそれは出ていってしまうわけです。今度はもう一度ノミをコップに入れます。そして何かで蓋をします。そうするとノミはジャンプをするけれども頭がぶつかって出られません。そして何度かジャンプをして頭をぶつけているうちにノミも学習をするそうです。そしてこの頭がですねぶつからない程度の高さでジャンプをするようになる。そのタイミングを見計らって蓋を取ります。しかしノミはもう飛び出してきません。放っておけば一生コップの底で暮らすと言います。なぜそんなことが起きるのか、これも訓練の結果、学習の結果です。どうせやっても無駄だということを彼らは学習をするわけです。実は私たち人間にも同じことが起きえます。聖書は私たち一人一人が神の傑作品であると語っています。そして素晴らしい賜物を神は与えている。そして豊かな可能性を与えていると言います。ところが人は生きていく中で失敗にまみれていきます。罪にまみれていきます。罪を抱えるとそれは心の重荷になります。そしてそれが重なるとどんどん心が重くなっていきます。私たちは重い心のまま、晴れない心のまま 生きていくようになります。そしていつか飛ぶことを諦めたノミのように、あるいは反対側に行くことを諦めたカマスのように、解放されないものを心の内に抱えて生きていくことになります。聖書が伝えている生き方はそういうものではありません。もっと解放された自由な生き方です。私たちは罪の許しを受けることができます。そして心軽やかにされることができる。解放されて重荷を引きずらないで、自分に与えられたものを生き生きと輝かせて生きていくことができると言うんです。そしてそれは全ての人に与えられている恵みだというのです。それが聖書の約束であって、この2章の38節が語っていることなんです。2章の38節、そこでペテロは彼らに答えた。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。今日読んだストーリーの全体を簡単に振り返ってみます。22節から読みましたけれども、これはペンテコステの日曜日に行われたペテロのメッセージの続きなんです。ペテロのメッセージを要約するとこうなります。あなた方イスラエル人はイエスを十字架につけて殺してしまいましたね。しかしそれはとんでもない間違いだったんです。旧約聖書をよく読んでごらんなさい。約束の救い主、救い主をキリストと言いますけれども、約束の救い主キリストは死から復活すると旧約聖書に書かれてあります。だから復活したイエスこそ約束の救い主キリストだったんですよ。つまりあなたたちはキリストを十字架につけて殺してしまったんです。キリストを殺すなんて考えられる限り最悪の罪ですよ。これがペテロのメッセージの要約です。そしてペテロのメッセージの最後の言葉が結論になっています。36節がそれです。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。イスラエルの人たちはこれを聞いてすごく驚きました。彼らは旧約聖書を大切にする人たちだったので、その旧約聖書が約束している最も素晴らしい預言者であるキリストをこともあろうに自分が殺してしまった。それは彼らにとっては衝撃的なことでした。多分ブルブル震え出した人もいると思います。自分たちはとんでもないことをしてしまった。どうしたらいいんだろうか。それが37節ですね。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロが答えたことがこの38節であり、それも驚くべきことでした。あなたたちはイスラエル人として考えられる限り最悪の間違いをした。最悪の罪を犯しました。しかしそれが許されるんです。イエスの十字架を信じて罪の許しを今日受け取ってください。そして罪悪感から解放されて、過ぎた出来事を悔やむのではなくて、そこから自由になって心晴れやかになって生きていってください。それがペテロの言っていることです。なぜならこの恵みは誰にでも、どんな罪を犯した人にでも与えられているからです。ここで罪とは何かということを少し深く考えてみたいと思います。それはですね、旧約聖書を読むとよくわかるんですね。罪とは何か、ヨシュア記の7章の19節から21節を開いてみたいと思います。ヨシュア記は旧約聖書にですねあります。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、その後がヨシュア記です。ヨシュア記7章の19節から21節。 379ページです。ヨシア記7章の19節から21節。周りの方助けてあげてください。開けない方がいたら助けてあげてください。ヨシア記の7章の19節から21節。そこでヨシアはアカンに言った。我が子よ、イスラエルの神主に栄光を期し、主に告白しなさい。あなたが何をしたのか私に告げなさい。私に隠してはいけない。アカンはヨシアに答えて言った。本当に私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私は分取り物の中にシヌアルの美しい外灯1枚と銀200シェケルと目方50シェケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。ヨシアが率いるイスラエルが様々な民族と生存をかけて戦わなければならなかった時代の話です。たとえ戦いに勝ったとしても、分取り物を自分の所有物にしてはいけませんよと、そのように人々はヨシアから指導を受けていました。しかしアカンという人が何も持って帰るなときつく言われていたのにもかかわらず、分取り物を持って帰ってきてしまったんですね。私関西弁がうまくは言えないんですけれども、あかんやつやなあという、そういう感じです。彼が盗んだ物品は3つで、21節に書かれてあります。シヌアルの美しい外灯1枚、銀200シェケル、目方50シェケルの金の延べ棒1本。金額にすればそんなに高価なものではなかったようです。しかしこれは神様の前には大きな罪でした。21節のところによく読むと、アカンが罪に陥っていくプロセスが書かれてあります。真ん中辺ですね、21節の3行目、見て欲しくなりそれらを取りましたというのがそれです。見て欲しくなったと書かれてあります。見たら、目で見たら欲しくなってしまった。買い物に行って何か買うつもりはなかったんだけれども、いろいろと見て飾ってあるのを見たら欲しくなってしまった。テレビのコマーシャルを見ていたら欲しくなってしまった。すごくうなずいてる人がいますけれども、欲しくなるだけであるならそれは罪ではありません。アカンはそれを盗んで取って隠しておいたんです。創世記のエデンの園において人類最初の罪が行われる時も全く同じプロセスを踏んでいることがわかります。それまでアダムとエバは楽園の管理を任されて何の問題もなく幸せに暮らしていました。しかし食べてはならないと言われていた木の実を彼らは見たんですね。そこでエバが見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかったと書かれてあります。見てしまったことが彼らにとって大きな誘惑になりました。最初の罪は見ることから入ってきました。ですから私たちも見るものに気をつける必要があります。霊的にも実際的にも、自分が何を見るか、何に思いを向けるか、そのことに気をつけることはとても大切です。20節でアカンはこのような告白をしています。私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました。そしてこの罪という言葉を調べてみますと、その語源は包むという意味を持っているようです。風呂敷で何かを包む、隠す、そういう時に使います。アカンはその通りに自分の罪を隠しました、包みました。分取り物を自分のものとして一時的には幸せになりました。しかしその後、盗んだものが心の重荷になりました。 だから彼はその罪を隠しました。包みました。罪というのはそういう性質を持っています。最初はハッピーになるかもしれません。不健全な形ではあるけれども、一時的な喜びを手に入れることもできるかもしれません。しかしそれは次第に私たちの心の重荷になります。ダビデという王様が旧約聖書に出てきますけれども、彼の罪を知っているでしょうか。彼は手に入れてはいけないもの、自分の部下の奥さんを欲しがってしまいます。彼はそれによって一時的な楽しみ、不健全な楽しみを覚えたかもしれません。しかし、それはだんだんと彼の心の重荷になっていきました。その時の苦悩がいくつかの詩篇として生まれました。そのうちの詩篇にこういう言葉があります。私の罪のため、私の骨には健全なところがありません。私の咎が私の重荷のように私には重すぎるからです。私はかがんで深くうなだれ、一日中嘆いて歩いています。罪は隠されなければならない。隠したいと思う性質を持っている。そしてそれはだんだんと私たちの心の重荷になります。さて、使徒の働き2章の38節に戻っていきます。今まで私たちはアカンの罪に始まってアダムとエヴァ、そしてダビデも例に引きながら罪とは何であるか、罪とはどういう性質を持っているかということを考えてきました。そこから私たちはどういう教訓を学べるでしょうか。聖書を理解するための一つの原則は、旧約聖書と新約聖書を一貫した一つのメッセージを持っている一つの書物として読むことです。そしてその一貫した一つのメッセージというのは神様の愛と許しです。旧約聖書、新約聖書はバラバラに読んだら理解することができません。旧約聖書の最大の解説書、最大の仲介書は新約聖書であるし、また新約聖書の最大の解説書は旧約聖書であるということができます。旧約聖書にある鋭い罪の指摘は新約聖書の光に照らしながら読まなければなりません。そうでなければ私たちは間違ったメッセージを聞いてしまいます。例えばある教会では吉明のアカンの記事からこういうメッセージが語られます。皆さん、アカンがこのように罪を犯して神様に裁かれた話をよーく覚えておいてください。隠された罪は必ず暴かれます。あなたも隠している罪がありますね。そのままではあなたの人生は壊れます。あなたの家族も大変なことになります。教会にも迷惑がかかります。ですから悔い改めてください。そういう、恐ろしいメッセージをこの私たちは聞くこともできるわけですね。なぜそういうことになるかというと、聖書全体を貫いている罪の許しのメッセージを理解していないからです。アメリカではこういうことがあります。クリスチャンが時々心を病むことがあります。クリスチャンだって心を病むときはあるんですよ。そしてそのクリスチャンが心療内科のドクターのところに行ったら、あなたはクリスチャンですかと聞かれます。そして良くなるまでは教会に行くのをやめなさいと、そう指導されることが時々あるんですね。それはなぜかというと、立法的な教会に行くとそうでなくても罪悪感に悩んでいる人がもっと自分を打ち叩いて、もっと病気が悪くなっていくという、そういうケースがあり得るんです。だからドクターがそういうアドバイスをすることがあるんです。これは教会がきちんと福音を理解していない、神の愛と許しではなくて律法を語ってしまっている、そういう場合に起こるんです。この場合に責められるべきはドクターではなくて福音を語らない教会の方です。そして私たちの桜ヶ丘教会は決してそういう教会になってはいけないと思います。では聖書は何と言ってるでしょうか。イエス様はこういうことを言っています。マタイの福音書の11章の28節を開きたいと思います。 マタイの福音書の11章の28節、これは新約聖書ですね。新約聖書の一番最初、マタイの福音書、周りの方を助けてあげてください。11章の28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。すべて疲れている人、重荷を負っている人、そういう人は私のところ、イエス様のところに来なさいと書かれてあります。これは疲れている人、重荷を負っている人というのは精神的な重荷、心の重荷、あるいは罪の重荷を抱えている人も含みます。そういう人は私のところに来なさいとイエス様は言っているんです。なんでですか？私がビシバシ鍛えてあげますからではないですよね。私が休ませてあげますとイエスは語っています。この休ませるという言葉にはリフレッシュする、回復させるという意味があります。私があなたの心の重荷を取り去ってあげます。そして新しくリフレッシュさせてあげます。そのようにイエス様は言うんです。これは全ての人に語られている言葉です。神様は私たちの失敗や罪に同情できない方ではありません。むしろそこから助け出してくださる方です。そこから助け出す手段がきちんと聖書には用意されています。それがイエス様の十字架による罪の許しです。使徒の働きの2章の38節に戻っていきますけれども、この罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいとペテロが語っているのはそのような神の許しです。罪の許しがあるということは何回罪を犯してもいいという許可証ではありません。私たちは罪を犯さないと生きていけないというのでもありません。もう罪の奴隷のように生きていく必要はないんです。しかし失敗をすることが私たちにはあるわけです。そしてその時のためにセーフティーネットとして罪の許しがあるんです。皆さんがサンフランシスコに行かれたことがあるとすれば、そこには大きな橋があります。ゴールデンゲートブリッジ、日本語では金門橋と言いますけれども、ペニンスラ教会から1時間ぐらいドライブしたところにその橋があります。最後にこのゴールデンゲートブリッジについて話をして終わりにしたいと思います。この橋は全体で2700メートルぐらいの距離があると言われています。100年くらい前に作られました。こういう巨大な建造物を見ると、これを作るのはさぞかし大変だっただろうなと思います。事実、このゴールデンゲートブリッジを作るために大変な苦労がありました。そしてたくさんの人の命が失われてしまいました。作業員が足場から足を踏み外して海に落下してしまうんです。あまりにも事故が多かったので、彼らは一旦工事を中断して、まずセーフティーネットを作りました。落ちても大丈夫なように網を下に張ったんですね。それ以降落ちた人はたった2人になりました。亡くなった人ではないですよ。落ちてネットに助けられた人が2人。ポイントはそもそも落ちる人が少なくなったんです。セーフティーネットを張った途端あまり人が落ちなくなったんです。ネットがない時には彼らはこう思いました。ここから落ちたら必ず死ぬだろうな。そしておどおどビクビクしながら作業をしました。ネットができてからは安心してのびのびと作業をするようになりました。そして逆に彼らは落ちなくなったんです。ネットができたからどんどん落ちよう、今日のノルマは5人ですよって、そういうふうにはならないんです。イエス様の罪の許しのネットもそういうものです。何度落ちても大丈夫ですが、落ちるためにあるわけではありません。万が一落ちた時のためにあるわけです。私たちが積極的に罪を犯すために 完全な罪の許しがあるわけではない。万が一罪を犯した時のために罪の許しがあるんです。私たちは安心して自分の置かれている環境を喜んで、自分の能力を最大限に生かしてチャレンジをすることができます。たとえ失敗しても、たとえ罪を犯すことがあったとしても、完全なセーフティーネットである罪の許しが私たちには用意されているからです。まとめましょう。イエス・キリストの十字架による罪の許しが私たちのために用意されています。イエス様は私たちの失敗に同情できない方ではありません。むしろ完全な罪の許しを用意してくださって、私たちは神にどんな時でも大胆に近づくことができるんです。セーフティーネットが用意されている。私たちには完全な罪の許しが用意されている。その恵みを知って、どうぞ今週も大胆に神の御前に歩んでいってください。飛ぶことを諦めたのみにならないで、反対側に行くことを諦めたカマスにならないで、私たちは神の子供として解放されて、本来の神が用意してくださっている生き生きとした輝いた生き方をしていきたいと思います。新しい一歩を踏み出していきましょう。万が一私たちが罪の誘惑に負けたとしても、そこには完全な許しがあります。心の重荷を下ろして休むことができる、新しいリフレッシュを与えてくださる方が私たちと共にいてくださいます。どうぞ今週もそのイエス様と親しい交わりの中に歩んでいってください。お祈りをいたします。すべて疲れている人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくために、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。愛する神様、ありがとうございます。神様、恵みの礼拝に加わることができたことをありがとうございます。神様、私たちの歩みには困難があります。課題があります。私たちには時に失敗をします。しかしあなたがその全てをご存知で、私たちの弱さに同情できない方ではあなたはなくて、完全な罪の許しを用意してくださっている。そのためにイエス様が十字架にかかってくださった、そのことを覚えて感謝をします。私が与えられているこの罪の許し、素晴らしい、私を解き放ち、私の心を軽やかにし、新しい生活に歩ませるこの罪の許し、その素晴らしい恵みをありがとうございます。今週もその恵みの中に歩ませてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。